はい、マックスのマックスラジオです。前のこのラジオから、なんかプロとアマの違いとかなんかそんなことを言っておりましてで、ふとちょっと一つ、まあ余談ですね。この間気づいたことなんてことも話してみようかなと思いまして。イベントとかしてますとね、大道具さんというのは、僕、まあそんなにね、まあ大きな、そんな大学年のイベントはあまりしないもんですから、実際に大道具さんを雇ったことは1回しかないんですけどね。で、その大道具さんを1回僕、ちょっと雇いまして、まあ、プロの方にセットを作ってもらったことがありましてね。まあ、それはどういうふうなセットを作ったかって言いますと、まあ、コンパネというか、まあ、パネル、コンパネのサイズって言いましたら、まあ、畳1畳分ですね、まあ、90×180。センチみたいな、そういう風な、まあ、サイズの基準の板があるんですけど、それを、3つ、重ねたというか、つなげたものを、パネルとして、舞台セットで、後ろに2つい、作りたいなという風なことです。ありまして。で、そのパネルの方は、あらかじめ、まあ、3枚、まあ、6枚用意してまして。で、まあ、大道具さんの方に、まあ、ちょっと必要な道具はこっちから持っていきますよ、って言いましたら。とりあえず、角材、まあ、長さどれぐらいですか、って言いましたら、まあまあ、90の、3セットなんで、まあ、270、ぐらいの、やつを、まあ、4本ぐらい。まあでも270センチと聞いてないから、まあまあそれぐらいの長さ、まあ2メーター弱のやつを、まあ8個ぐらい持ってきててくれたら、みたいな感じだね。かなりアバウトでして。で、まあ僕それ持って行って、当日ね、まあ僕がこう舞台のこう進行とかしながらやってて、で、大道具さんどうやって作るのかなってこうパッと見ましたら、まあ本当に、単純に、こう、パネル並べて、こう、なんかちょっと後ろで固定して、こう、板で、トントンみたいな感じで、やってはってね。で、まあ、パーって垂れてくれはったんですよ。で、まあ、僕、進行しながらパーって見たときに、めっちゃ簡単やんか。なんか、そんなもんだんって言う。だから、そんな、なんか、持っていった拡大でトンってやってくれはるだけで、僕、これでその人に、まあ、正味2万5千円ぐらいですね。その人件費、一人のために。僕、この人の、この、何 ?30 分ぐらいでトンして作りはった、これだけで2万5千円も払わなあかんのと。非常に損した気持ちになりまして。それなんかもう、なんやねんと。こっちは金出してる側ですからね。雇わんかったらよかった、みたいな感じのことね。自分でもできらんけって、まあ思っちゃったんですよ。で、この間、1月の14日にですね、ちょっと大阪、東京の、とあるところで、イベントを行いました。で、その時に、ちょっと舞台セットとして、ちょっとステージに、ちょっとパネルを作りたいっていうふうなことがあったんですね。で、それは、大きさとしましては、コンパネが2枚ですね。さっきの総道具さんがやったことのは3枚をつなげてあったんですけど、今回は2枚。というふうなのがあったので、もうこれはもう自分で作ろうと思ったんですよ。なんか大道具さんああいう風に作ってあったなーというようなことで。で、一応、まあ、これね、一つ言っておきたいのが、関西ではですね、江南というホームセンターがありまして、江南とロイヤルホームセンターですね。特に江南なんてものは、どこにでもあるんですよ。まあなんかとりあえずなんかこういう風な、何?角材とか、なんかネジとか、欲しいなって言ったら、まあ、関西、大阪、の人でしたら、まあ、真っ先に出てくるのが、だからこの辺、こうなんないって聞くんですね。じゃあね、だいたいあるんです。だいたいその辺に江南がありまして、で、江南というホームセンターに行ったら何でもあるんですよ。で、まあ、めちゃくちゃ江南っていうものを幅を利かしているホームセンター、馴染みのがあるんですが、東京ないんですね。びっくりしました。で、東京って本当にホームセンターの数が少ないような気がするんですよね。本当にこれ、まあ、関西いる人ってわかるかもしれないですけど、あ、ほんまに関西いる人やったら、こう、江南、あと王将、どこにでもあるって感じするじゃないですか。東京はどっちもないですね。で、まあまあ、東京のホームセンター、 まあ調べればね、まあ江南はなくても、まあ東急ハンズっていうのがありまして、で東急ハンズっていうのは非常に、角材とか高い。で、安いところないかなと思いましたら、島中っていうね、というのが中野にございまして、で、そこで、角材を買って、板買って、行きました。で、まあ、自分の頭の中で、こうやって組んだらいいな、っていうふうなことを考えてたわけですけども、やっぱりそれをお店の人に聞きましてね、実際ここのパネックというか、こうパネルを2つ、くっつきなどうしたいんですかと。じゃあ、まあ、2つ立てますわね、と。で、言ったら、こう、後ろから支えるの、支えというか、固定するのに、まあ、4辺、四角なんでね、上下左右のこの4辺、そして、中に、芯として、こう、十字の、木を、入れて、固定すると。その枠組みを作ってから、そのパネル乗せてやると。なるほど、わかりました。でもね、これ、言ったら、こう、4辺を枠組み作って、中に十字入れるって、どうすんねんってわけなんですよ。言ったら、それ全部長さが違う、全部っていうか長さが違うんだよね。あ、よう考えたらこれ長さ測らなあかんな、と。で、言ったらそのサイズをちゃんと測って、切ってもらわなあかんわ、ってことで。で、まあ、それ計算して、切ってもらうことにしました。で、それはめるってなった時に、あ、これ、どうやってこう固定すんねやろうと。思うわけですね。普通にこうなんかこう、なんか L 字のこう、なんかこうネジで止め、なんかこうネジで止めてって言うんですけど、本当にこうネジの止め方でいいんかなと。これで強度は大丈夫なのかと。これ絶対崩れへんのかなっていうふうな、いざ自分で作るとなると、やっぱそういうのは知らないんで、で、毎度毎度そう島中のその人に聞いてたんですよ。じゃあやっぱりね、僕は全然知らないですね。やっぱりその、そういう世界があるんですね。あ、こういう時には、こういう風なネジを使ってください。これだったらこういう風な形で止めてくださいっていうね。じゃないと外れますとか。もうこれだったら、まあ十分かといけますがっていう風な、なんか、基準っていうか、やっぱあるんですね。いや、僕、それは全然専門で知らなかったんで。あ、そうなんやと思って。で、いざ買いましたと。じゃあ、これできるなと思いました。じゃあ何ですよね。あと一つ。これパネルを立てなきゃいけないんですよ。じゃあ、どうしたらいいんやというわけでして、これ、板立ってるとなると足を作らなあかんなと。で、これ足ってどうやって作るねんと。で、足作って、頭の中でこう足作ってやってて、ほんまにこれ立つんかっていうふうなね。まあ僕がこうイメージしたやつをこう、お店で伝えたんですよ。で、そしたら、お客さんのこれをおっしゃるのは物理的に立ちますが、ね、物理的に立ちますよ。けど、これすぐ倒れますわと。強度がめっちゃ弱いですと。じゃあ、パネル立ちますけど、これ前後、だから、なんか、あのパネルになんか書きはるんですよね。書きますと。じゃそこでこれだったらペンを押して、こう、なんかこう、もうちょっと力を、その、パネルに対して入れたときに、これ後ろに、これ崩壊しちゃいますわと。いうふうなことを言われまして。それで、いろいろその作り方。じゃあ、そしたら、ここに芯入れて、とか。あ、そうなってんねやっていうね。そのなんかこう、パネル一つ立てるっていうのにも、まあ、方法がまあ、何種類かありましてで。で、こんな、こういうふうにするんだったら、こうしなあかんっていうので。で、まあ、頑丈に作ろうと思ったら、こういうふうなのも買わなあかんけども、それが結構高かったりするので、まあ、予算もあったりするんでね。じゃあ、そう安くて作れるふうな形で、とか。いうな。とか考えたら、まずその準備するだけでもね、その僕前に大道具さんにやってもらった時っていうのは、大道具さんは、ああ、パネル持ってきてね、角材も8本ぐらい持ってくれたらいけるよ、みたいな感じのこと言わってね、まあやってくれたんですけど、まあだから多分その人は、まあそれをもとに、まあ、そのなんか、釘とか打つとか場所とか、もうそんなのはもう自分らの経験で、まあ、こいつがどんな角材を持ってくるのかなっていうのを見ててパッパって作りはったんですけども、そこがね、やったことがあるというか、そのプロとアマの違い。やっぱり違いますね。いざそういうふうな、やっぱり、僕も買ったらええんかな、こんな頭イメージしとったやつを、いざ本当に作ろうと、その物体を作ろうとなると、準備するものの、リストが全然わからなくて。 やっぱりそこまで耐久性とか強度とか考えて作らなあかん、考えなあかんねんなと思って。で、いざそれを現場に運んでね、さあ、言った通り、こう、組み立てようと、いうふうな形で、まあ、一人やったらあれなんで、三人で取り掛かったんですね。まあ、一応設計図は、ざっくりと作りまして、でもこういう形でやるんやろう、とりあえず枠組みを作ってからパネルを貼るってことを聞いてたんで、枠組み作ろうと思って、四角形ですから、こう上下左右のこう四角形の木枠をね、まず最初にね、作ろうとしたんです。まあ、僕も小さい頃からプラモデルとかをね、よくやってまして、図工の成績も良かった方でしてね。まあ、そんなもんは簡単に広告つけて売ったらいけるんやろっていうふうなことで思ってたんですが、その単純なことがうまくいかないんですね。先ほど言いましたサイズ的には90×180 の2枚なんで、180×180 の大きさのサイズの四角形なんですけども、やっぱりそれぐらいのサイズになってきますね。こういった角が本当に直角かどうかっていうわけなんですね。プラモデルでしたらこうカチッとはまるように作られてるわけですよ。なんですけども、図工とかね、学校の時とかって、そんなでっかいものは作らなかったわけですね。で、いざそのように180センチぐらいの大きいのをこう作るってなると、角が、自分はこう直角で固定したつもりなんですが、いざ並べて作ろうとなると、最後の可動とかが全然合わないんですよ。おそらくこう微妙なズレがこうやっぱり180センチというこう長さになることによってだんだん大きなズレに変わっていくっていうのが一つと、やっぱりこうね、安いホームセンターっていうか、まあホームセンターが安いかどうかわからないですけども、そういうところで買った角材って微妙に曲がってるんですね。本当にまっすぐってわけじゃないんですよ。で、そこで切断してもらったやつも、まあ、長さは測ってもらったわけですけども、本当にその長さなのかっていうのもね、ちょっと微妙なところがあったりしました。だからそういう風なことは全く想定してなかったんで、まっすぐな木買った、角材買ったらまっすぐっていうイメージがあって、そんな、普通に、ね、四角で組んだらっていうわけで思ってたんですけど、四角が本当に直角かどうか、またその方の木がまっすぐかどうかっていう風な、そこまで頭もありませんでして、まず枠組みを作るだけで大苦戦。で、そして、中に十字を入れるって言いましたね。全然入らないんですよ。全然寸法が木が足りないんですよ。足りなかった、はまなかったり。それが言ってました、先ほど言いました、こう、微妙なズレから来るんですね。で、木の方もね、こう、1センチも長かったらもうカツンだってこう入らないわけですから。でも、まあ、現場にはもう、その、切るもんはないんで、これで何とかしなあかんということで。結果ですね、やっぱりイベントなんで、もう後にリハーサルの時間とかあるんで、リハーサルが始まるまでに舞台上で作ってしまわないといけないっていうリミットがあるんで、結果、その足に使う予定だった角材とかも使いまして、結局ですね、3人がかりで、時間、いっぱい使って枠組みとパネルを貼るっていうことまでしかできずに、結局足は作れずですね、それをステージ奥の壁に、まあ、立てかけるという形で、そのイベントは、まあ、事なきは得たんですけども、その時に改めて思いました。大道具さんって、もう絶対いるなと、というかすげえなと思ってたわけですね。3人がかりであれは、2時間ぐらいかけて作ったのを、あの時僕が以前を雇ってましたその大道具さんのおじさんですね、はもうパッパッパッパッとこう、それプラスもう一個ねコンパニーがあるやつを2対ですよ。あれもう一個また作ってもらいましたかね。結局なんか3個作ってもらったんですけど、それはね本当にあっという間に作りましたね、あの方は。で、無事本番もね、それが壊れず、崩壊せずに作られてましてね。僕はその時パッとで、こうね、見てましてね、あ、なんか簡単に作るはんのや、こんなんで、お金こんなに払わな、25,000円も払わなあかんのかと思ってましたけども、今それを自分もやってみて、改めて実感しました。 あの大道具さんはプロやなと、あんなスム、簡単な風に見えるけど全然簡単じゃないというふうなことをこう、実感して気づきましたね。なんでこうなんか簡単に見えることっていうのをこうバカにしちゃダメですね。バカにしちゃダメです。自分でやってみてから物事を言えということですね。でやってみてこう本当にプロかどうかが分かると、いうわけであります。なんかパッと見ね、こうすごいなこの技っていう風なもありますけども、総合道具の組み立てるってだけでも、そういろんなところをこうプロっていう、これからですね、そういう風な、プロという風な人の技術をもっともっと注目していきたいかなと、注意深く生きていこうかなと、思っております。はい、ってな感じです。